先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組では、そんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は京進堂株式会社専務取締役三津田裕二さんにお聞きします。今から150年以上前のこと、知多のエビに着目し、お菓子作りの研究から始まった京進堂は、素材、味、そして見た目の美しさにもこだわるエビせんべいメーカーです。美味しさとおもてなしを磨き続け、北海道から沖縄まで全国展開。愛知といえばエビせんべいというイメージを築き上げました。110年以上前の新商品が今も大人気。また季節のエビせんべいを先駆けて開発、高級エビせんべいブランドを確立し、さらに近年ではエビ一尾を丸々使ったエビせんべいが話題となるなど、老舗でありながら常にチャレンジを続ける京進堂の原動力とは。東海ものづくり大学開校です。皆様いかがお過ごしでしょうか。東海レジオンアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は京進堂株式会社専務取締役三津田裕二さんにお聞きします。三田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ご紹介をさせていただきましたが、すごいことですよね。だって150年以上前のお菓子が今でも食べられ続けてるって、
はい、
すごいことですよね。
いやいや、ありがとうございます。もう今ではですね、はい、1866年に創業して、はい、後にできたあの渦巻きという商品が、はい、今でも販売を続いてて、当時の製法そのままでお客様からもご支持をいただいているというところですね。で、今ではもう作って売ってるエビせんべい屋さんもほとんどないぐらいになってきまして、弊社入れて 2,3 社しかもう作れないんじゃないかという、そんなお菓子になってきたのも事実ですね。
びっくりしました。製造方法まで同じなんですね。
そうですね、作り方がいわゆるその今の時代に合わせて、保管はちゃんと機械で温度を一定に保ってとかっていう保存方法だったり、あのお菓子を寝かせる時もちゃんとしたところに保存をしてやってるっていうのが変わってますけど、まあ、それ以外はほぼ変わらないですね。
渦巻きという商品名ですよね。
はい、
おそらくあのこれ今ラジオ機の皆さん、ああ、あれかというふうにね、ピントを怒られた方も多いんじゃないかなと思いますが、まあ、そんないわゆる老舗という言葉がぴったりという京進堂なんですが、事業がどんどん拡大されまして全国展開されています。で、製造も今簡単にご説明ありましたが、自動化しつつ、エビをそのまま焼くことに関しては職人さんがですね、一尾ずつ手で焼いているなど、スピードも大事なんでしょうが、丁寧に作るっていう、ここをポイントに挙げてらっしゃいますね。
そうですね、我々は本当に少量多品種をやらせていただいてますので、はい、もうあまり機械化が向かないというのも根本的なところにはありまして、
なるほど。
江戸時代から上と下に鉄板があって、それで挟んで焼くっていうことは今でも変わらなくて、昔はそれを手でやってたのが、今はあのボタンを押すと機械が閉めてくれるっていうぐらいの気候の違いで、あとはもうほとんど変わらないので、温度管理もその日の天候、気温なんかを見ながら温度も調整しますし、まあ鉄板の厚みだったりとか、まあそのあたりも全部その日の焼け具合でみんなが手で調整して微妙に変えてやってってるっていう状況が、まあ今でも変わらないので。
何でもかんでもあの機械を導入してスピード重視、大量生産というところにはめ込んでいってしまうと、本来の良さっていうのが失われてしまうってことでしょうかね。
そうですね、ですし、なんだかんだ言って、弊社のエビせんべいは特に姿を中心にやってますので、形をきれいにやったりとか、なかなかこう大量生産でこうバーッとやっちゃうとうまく焼けないとか、まあ、きれいに姿形を仕上げていくっていうことも一つの弊社の見た目という部分でのクオリティなので、まあ、そのあたりはある意味で手の方がきれいにはやれるっていうのは間違いないですね。
で、そんな中ですね、あの110年以上前の新商品、海苔をせんべいに織り込んだ、まあ、今ご紹介ありました渦巻き、これおやつの定番で、近年はですね、エビ一尾丸々使ったなんと一本焼きっていうのが話題になりました。これは新商品としてはヒットしてるんですよね。
なんていうんですかね、ヒットしてるというのものもそうですし、やっぱりこれは他にはできないというところなので、 姿のお菓子というものが我々のアイデンティティですので、この姿というものが一番美味しくて食べられる状況って一体何なのかっていうところの一つの究極の形が、もうあのまま丸々やるっていう。でさらにそこをもう一段階進化をさせて、実は一本焼きになったんですけど、あられをつけてちょっと焼き方変えたことによってすごく食べやすくなったんですよね。で例えばそれにおかげでできるようになったのが、あのボタンエビの姿焼きっていうのもあるんですけど、それはあのボタンエビってそのまま姿でやっても殻が硬くて美味しくなかったんですけど、あのあられつける製法を作ったことによって非常に食べやすくなって、あのこの商品が発売した時にやろうと。特にこの一本焼きに関してはですね、一つ700円ですよね、
はい、
これがあの世界で一番高いエビせんべい。
そうですよね、はい、なかなか1本700円のおせんべいはね、
なかなかないと思います。1つ700円のケーキは最近百貨店さんでもね、当たり前のようにあるようになってきましたけど、まあ1つ700円のエビせんべいは見たことないと思います。
でおそらくね、これ味もそうなんですが、姿形に関していただいた方がそれを手に取った時に間違いなく驚きますよね、
はい、
なんだこれはと。それもまたあの楽しみの一つじゃないですか。
そうですね、
あのこれまでもですし今後もなんですが、エビというのを主役としてね、新商品の開発どんどんあの積極的に取り組んでいかれると思いますが、あの三田専務、従業員をなんとエビ家族と呼んでおりまして、お菓子大好き、おいしいこと大好き、笑顔大好きという思いが溢れている慶新堂なんですが、あの従業員の皆さんの顔も含めなんですが、今後その慶新堂としてこういう発展の仕方をしたいな、こういう会社でありたいなという思い聞かせてください。
はい、そうですね、今はあの本当にコロナ禍の影響でもう今人が会わないと、はい、でそうすると当然旅行行かないので、はい、あのお土産を買うシーンがないですね。でプラスリモートワークが始まって、いわゆる出社しなくなってくると、はい、今までこう休み取って旅行に行ってお土産を買って、お休みありがとうございましたって言って持ってくんですけど、配る相手がいなければ、まあ、買わないですよね。でましてや自分が出社しないんだったらもっと買わないですよね。なんで文化確実にこう変わっていく流れにやっぱなってしまってるのかなということで、箱物のギフトが本当に今売れないんです。今我々がお商売中心でやらせていただいている百貨店業界も、結構名古屋の地元メーカーってみんな苦戦してます、ね、もうなんでまさにこの今の課題と言われると、本当箱物のギフトが動かなくて、特に弊社の場合は、まあこの先どうしていこうねっていうことでやり始めてるのは、やっぱこう生活の一シーンの中にエビせんべいっていうのをやっぱもっと入っていくようにしなきゃいけない、まあ、特にそれが、まあ、今でも食べるよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、それを自分とこのお菓子で喜んでいただけるようなものっていうのは何なのかっていうことで、いわゆる一つはデイリーっていうこともやっていかなきゃいけないなと。でそれからもう一つは、まあ、今コロナ禍で感染リスクがあるということなので、接客は基本的にはやめてくださいとっていうのが基本的なスタンスなので、まあ、そんな中でも、まあ、もちろん美味しいっていただけるために、その場の試食ではなくて持って帰れる試食だったり試供品みたいなのを配ろうとかっていうことをやったりとか、コロナ禍の中でもやれる接客って何なのかっていうことを、まあ、今勉強させていただいて、現場で今落とし込み始めたところではあるんです、はいはいはい、まあ、そんなようなことはやってるんですが、もっと言うとこう共感の多様化っていうふうに私はいつも会社で言ってるんですけど、まあ、美味しいとかあなたが好きっていう共感はもちろん重要なんですけど、それ以外に会社応援したくなるとか、誰かにこうおすすめしたくなるというか、そういうこう現場でしかやれなかったことを、まあインターネットウェブ上で使ってやっていかなきゃいけないっていう流れに、まあ今少しずつちょっといわゆるこういろんな取り組みをしながら、やっぱお客様にどういう形でまあ支持をいただくかというか、応援していただくかっていうのを今模索してるかなと。まあでも全ての根底には美味しいがないと、我々は菓子屋ですので、美味しいことは当たり前で、プラスその上に、まあ、どういう、こう価値を次につなげていくのかっていうのを、まあ、今非常に模索をさせていただいているところですね。
そうですか。いやー、本当にこのコロナが憎いですね。まあ最後にですね、三田専務がほっぺたが落ちるような美味しいお菓子で笑顔を作る、これが実は慶新堂の企業理念だそうですが、あの専務自身のですね、まあ、大事にしていることであったり言葉理念あったら教えてください。
そうですね、本当に私自身の、まあ、座右の銘というか考え方っていうことで言えばですね、全ての人を幸せにしようと、会社の存在意義っていうのはお客様の幸せ、従業員の幸せっていうのはもちろん これはもう取り続けていかなければいけないことなんですけど、やっぱりこうまずは自分が幸せであるべきだっていうのを一つ思ってて、自分が人生楽しくて幸せに生きていなければ他の人に対して同じ気持ち、もしくはそれ以上の気持ちにさせてあげることはできないっていうふうに思ってるんですね。なんでやっぱ自分が楽しくて毎日充実しているっていうことをやり続けていかなければいけないなというふうに思ってるんです。やっぱりこう他の人の従業員たちにやっぱり未来を見て頑張ってもらうっていうためには、まずはやっぱ自分が楽しくて毎日充実してるから従業員たちもそれを見て、あ、じゃあ頑張ろうっていうふうに思ってもらえると思いますし、そういう意味では自分がまず自分が楽しいっていうことを目指していかなきゃいけないなと思ってやってはいます。
そうですか。まあ、本当にこのコロナ禍で、ね、人の移動が制限されて、駅で百貨店で京進堂の箱袋を手にする機会っていうのは今減っていると思いますが、まあ、ぜひ今日のお話をね、聞いていただいた暁にはちょっと皆さん気にしていただいてね、移動の際はちょっと京進堂のところで箱を手に取っていただけないかなと思いますね。エビ家族の発展、
はいはい、
願ってますので、大きいエビ家族また作ってください。はい、
精一杯頑張ります。
はい、ありがとうございます。今日はですね、京進堂株式会社専務取締役三津田裕二さんでした。三津田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。